はい、こんばんは。イエーロックでございます。現在時刻は23時8分。帰宅の途に着いております。僕は、これ撮ってる時、大体車を運転していて、ヘッドセットをつけて撮ってるんですけれども、なんでって言われたら、暇だからですよ。暇ですよね。いや、車運転は好きですけど、車運転して、だいたい僕の場合は都心から家に帰って45分くらいかな、1時間かからないかなぐらいの時間でだいたい帰れるんですよね。夜はね、基本的に道路は空いてるんでね。そうすると、でも客先とか基本的に都心の方なんで、僕はコインパーキングをめちゃめちゃよく使いますと。で、コインパーキングの話もしようかなとちょっと思いますね。なぜそんな話をするかっていうと、今日ですね、非常に、迷惑をかけたというか、恥ずかしい、いや、恥ずかしい、迷惑、どっち難しいですね、50-50ぐらいなんですけど、久々にね、僕がよく行く場所があって、その子の場所は、一番近いコインパが、結構すぐ埋まるんですよ。で、埋まっちゃうと、ちょっと離れたところにある別のコインパに行って、そこはほぼほぼ必ず空いてるんで、そこに止めるんですけど、いやー、やっちゃいましたね。週に1、2回ぐらいそこのコインパ止めるんですけど、もう1個の方のコインパ、要は、なんだろう、フェールオーバー先のコインパーキングは、機械、地下にあって、機械式なんですよ。ウィーって行くと、係員の人が立ってまして、ちょっとここで止まれと。で、誘導してもらって、車をぐっと入れまして、ベルトコンベヤーみたいなもんでスイッてこう壁に吸い込まれていって、どこかへ消えていくみたいな。かっこいいっすよね。ベルトコンベヤーでスイッて吸い込まれていくタイプのやつ、ほんとかっこいいなって思います。で、そこで、駐車券を受け取りまして、出て行って、うんたらかんたらって感じですね。一応そこの駐車場はそこのビル用のものなので、そこのビルの中にはね、いろいろ飲食店とかコンビニとか、スタバとかあるんで、そこでちょっと買い物とかしてから、ちょっと用事に行くみたいな感じですね。結構ね、都心なんですけど、12時間かな、1日ほぼほぼ1日ぐらい止めて、2200円だったかな。結構安いんですよ。なかなかないですよ。2200円で、丸1日というか、半日ですよね。丸1日ぐらい止めておけるっていうのは。機械式の駐車場の欠点はね、あれですよね。ちょっと車高が低かったりとか、ちょっと変わった形の車だと止められなかったりすることですよね。僕がボクスターで行くと、たまにセンサーがうまく反応しなくて、あるいは反応しちゃって、いや、これ機械式入んないっすわって言われて、ちょっと真横にある平置きの方に誘導されて、そっちに止めるってなると、値段がいきなり跳ね上がって3000円を超えてくる感じですかね。いいんですけどね。だからガチャなんですよね。行ってね、今日は止められますかねみたいな感じでこう行くわけですよ。係員の人はね、毎回同じ人がいるわけじゃないんで、今日止められますかねなんて気軽なこと聞かないんですけど。で、いつもね、駐車券をまた最後ね、帰ってくるときには、事前精査機に入れて、係員の人に渡すと、ベルトコンベヤーから車がベロッと出てきて、乗ってブイーンって感じで、もうね、定番なんですよね。一番止めたい駐車場に止められなかったらそこっちに止めるっていう感じです。で、今日はですね、久々に一番止めやすい駐車場に止められたんですよ。そちら平置きでして、シューッと入って、スッと止めて、 もう、なんだろう、駐車券とかないタイプでございます。シュッと入ったら、まあ、ウィーンってこう6番が上がりまして、まあ、もう普通のコインパーキングって感じですよね。で、ですよ。僕はそことそのフェイルオーバー先の2箇所をすごいよく使うんですよね。で、今日やってしまったんですよね。まあ、前置きがなかったというか、こんな、あまりにもね、行っててね、くだらなくなっちゃったんですけど、今日はその当たりの方の駐車場止めてて、わあ、12時間で3600円だったと思うんですけど、ちょうどね、11時間50分ぐらいで来まして、おお、ぴったり使い切ったね、僕ね、って、ちょっと、まあ、若干ちょっと嬉しい感じになったんですよね。そしたらね、駐車券がないんですよ。ってなっちゃって、まあ、結構こうポケットの中探したりとかして、あれを駐車券持ってたような気がするんだけどなーと思いながら、こうもぞもぞして、しゃあねえ、電話かけるかって言って、いつもね、財布の中の必ず同じとこに入れるんで、絶対ここにないはずないんだけどなーみたいな顔しながら、まあ大体そういうとこってね、あのコインパ、あの横に電話の番号が書いてるんで、そこに電話かけまして、すみません、券なくしちゃったんですけどって言われたら、電話先に出たね、男の人が、えって絶句しまして、なんで絶句すんの、そんなに珍しいかな、まあ確かに駐車券まぬなくす間抜けはそんなにおらんかもしれんなみたいな顔しながら、ちょっと待っててくださいねって言われて、はいって言って、その間に僕はね、駐車のね、駐車証明書をね、取って、で、そうすればね、駐車証明書取ると何時に入ったかって分かるんで、まあ、これ持ってれば、まあ、ちょっと券なくしちゃったけど、何時か何分前止まったって話はできるかなみたいなことを思いながら、まあ、ちょっとその返事が来るのをね、しばし待ってたわけですよね。で、干したらですね、まあ、ちょっと長めのお漁が終わった後に、お兄ちゃんですね、若い結構男の人を声で、すいません、そこ大丈夫なはずなんですけどって言われて、え、大丈夫って何すか、出られると思うんですよって言われて、いや、6番下げないと出られないと思うんですけどって言って、いや、そうじゃなくて、そこ駐車券いらないタイプの駐車場だったと思うんですよねって言われて、ああ、やってしまいましたねと思いました。恥ずかしいですね。そうですね、普段駐車券使うタイプの駐車場に止めすぎたがゆえに、久々に駐車券のないコインパに止めたら、まあ、脳がなんだろう、ルーチンワークを捉えた結果、いらない駐車場なのに駐車券がないんだと騒いだという恥ずかしいことをやったっていうね。いやー、駐車券がないっていう間抜けは多いでしょうけど、駐車券いらないとこで駐車券がないっていう間抜けはかなり少ない気がしますね。恥ずかしい。はい、ということで、イエーロックは嘘しか言わないポッドキャストなので、もちろん僕は駐車券じゃないことはもう承知だったわけなんですけれども、恥ずかしかったですね。いや、すみません、ありがとうございましたって言って、ちょっと速やかに切ってしまいました。いつもよりも心なしか早く切ってしまった気がします。まあ、とりあえずですね、無事に今ね、料金を払いまして、もうね、僕ね、間抜けだからね、もう駐車券払った後に、こう、なんだ、コインパでね、カードさして払って、カード抜いた後にカード抜きそびえてカードなくしたことすらありますからね。まあ、結構コインパの使い方が下手っていうね。めちゃめちゃコインパ使うんですけど、コインパの使い方が下手。それが私でございます。さて、コインパといえば、まあ、いろんな値段があることで有名ですよね。まあ、皆さん、コインパーキングどれぐらい使われてるかわかんないですけど、まあ、やっぱ都心の方のコインパーキングがすげえ高いってみんな言いますよね。まあ、実際高いっす。今、僕が今日止めた駐車場は12時間で、12時間まで3600円なんですよ。これを聞いて高いと見るか安いと見るか、まあ、人によってあると思うんですけど、まあ、僕は、まあ、こんなもんでしょって思ってるタイプなので、まあ、全然問題ないんですが、まあ、人に言ったらめちゃくちゃ富豪じゃんみたいなこと言われまして、まあ、言いたいことは分からんでもない。でも僕は なんていうか、夜電車で帰るのめんどくさいから車で来たいし、安いコンパーキングに停めてうろうろするの嫌だし、ということで、まあ、その高いコンパーキングに、まあ、必ず停めちゃうんですけど、で、まあ、一番高いコインパーキングどこだったかなみたいに思い返すと、やっぱ銀座のあたりがやっぱ高いっすよね。この間止めた時は、まあ、打ち止めはあるって書いてあって、打ち止めが確か2800円だか500円だか、まあ、3000円いかないぐらいだったんですよね。まあ、それだったらだいぶ安いの。銀座でこの値段か、すげえなーって思って止めてですね、まあ、ちょっと仕事先行ってですね、まあ何時間かな、8時間ぐらいかな、まあ、してからじゃあ帰るかって言って、こうそこはまあカードだったか、ちょっとボタンだったか、ちょっと記憶あやふやなんですけど、ペケペケってやって、もういくらですかと言って出てきたのが4800円でして、おかしいな、なんで休日料金とか平日料金とかで俺見間違えたかな、いや看板見る限りそんなこと書いてないけどなって思ったら、なんとですね、そこの駐車場ですね、4時間だか5時間だかでその打ち止めが1回こうくるっとひっくり返るタイプだったんですね。そうなんですよね、都心の駐車場打ち止め料金はあるんですけど、打ち止め料金のサイクルが短いっていう罠もあるんですよね。いやー、結構高えなって思いました。さすがに6000円ぐらい、6000円かみたいな顔をしながら、支払いしました。まあ何が怖いって、コインパーキングってカードに対応してないことも結構あるんですよね。僕がめちゃめちゃよく止める駐車場、まあ都心で4つぐらいあるんですけど、そのうち1つが本当いつもカード使えなくて困るなと思ってる駐車場なんですよね。まあ荻窪にあるんですけど、そこがね、西荻かな、まあ、荻窪はちょっと忘れちゃったけど、まあ、そこの駐車場はいつも1000円札持ってなきゃいけないから、本当ね、辛いんですよね。そこに行くときだけはもうちゃんと1000札は財布あるかなって見ながら行かないとちょっと怖い感じですよね。1万円飲んでくれればいいんですけどね。まあ、いいんですけど、まあ、しかもそれでお釣りも出てくるからね、お釣りね。もう現金なんてほとんど使う機会ないっつうのって思いながらも、まあこう払うわけですよ。高え。あとラーメンより高い駐車場ってありましたね。俺も銀座か新橋か忘れたんですけど、まああの辺りの駐車場に停めまして、まあ、僕の好きなラーメン屋がありまして、まあ、そこのラーメン屋が本当にまあ、美味しいラーメンで、まあ、僕大好きなんですけど、そこの駐車場に止めて、まあ、出たわけですよ。そしたらですね、まあ、ラーメン食べて、ラーメンがだいたい1杯1200円か1300円ぐらいだったんですよね。で、まあ、止めてる時間はまあ20分か30分ぐらいだと思うんですよ、ラーメンだし、所詮。で、降りてみて、で、ラーメン食って乗ってみたら、駐車料金は、1800円でした。すごい。ウーバーイーツかな、駐車場の方が高いんですよね、都心だとね。30分ですよ、30分で1800円は強いな。多分15分900円とか、まあ、そういう値段設定だったと思うんですけどね。いやー、まあ、その時はね、何人かで行ったんで、まあ、頭数で割ったと考え、まあ、俺が払うんですけど、別に、払ってくれっていうわけではないですし、割り勘するあれもないので、僕は普通に払ったんですけど、いやー、結構、すんね、銀座、みたいな顔になりました。まあ、向かいには確か、クラブがありまして、そこにはゲレンデとか、なんだっけな、ストンマーチンか、ロールスロイスか忘れてましたけど、まあ、行けてるのが止まってまして、そしたらもう、店の真ん前に もう横付けで路駐めちゃめちゃしてて、まあ店の客なんでしょうね、だから取り締まられることもなくいて、まあまあ、もちろんそんなとこ行ったらね、お金いくらあっても足んないんで、まあ全然安いと思うんですけど、違うなぁとちょっと感じましたね。まあ高い駐車場はね、まあ銀座とか、まあ東京の本当都心の方とか行くと、まあめちゃくちゃ高いし、打ち止めもないし、まあ結構しんどいっすね。で、ちょっとまた話を変えて、コインパ何で探しますかね。僕は回し物じゃないんですけど、コインパーキング探すのには、まあ多分皆さんこうカーナビとかで移動したら Google マップとか使ってると思うんで、まあ、Google マップでね、コインパーキングとか駐車場とかで検索しても全然いいんですけど、まあ、僕はコインパーキング探すときには S パークっていうサービス使ってますね。S-park.jp かな。これがですね、すごいコインパーキング探すのに便利なんですよ。何が便利って、まあちょっと使ってみてもらえば分かるんですけど、コインパーキングの、なんて言ったらいいんですかね、まあ、提携しているのか、それともセンサーがあるのか分かんないですけど、そういうコインパーキングだと満車かどうかがまず分かるっていうのが一つ。で、コインパーキング専用の、まあ、検索サイトなので、本当にコインパーキングが必ず引っかかるっていうのが一つ。まあ、これすごい重要ですよね。で、さらに、まあ、もう一つポイントとしては、そのコインパーキングがどれぐらいこう車が止められるところなのかっていうのが分かることなんですよね。まあ、これ結構重要で、東京のコインパーキングって本当狭いところになんか無理くり立ててるという表現もおかしいのか、まあ、無理くりあるみたいなこともあるので、結構埋まりやすいんですよね、当然ながら。そこで、S パークはそのペグの形というか大きさによってどれぐらいのサイズの駐車場かっていうのはなんとなく分かるようになってて、まあ、非常に便利ですね。まあ、やっぱりこうあんまり行かないとこのコインパーキングって分かんないじゃないですか、どれぐらい混んでるかとかどうかとか。そういう時に、まあ、そのコインパーキングソフト使うと、まあ、比較的大きめのとこ探しやすくなるので、まあ、一番近いところがダメだったら、まあ、フォールバックでここ行こうかみたいな計画がすごい立てやすいんですよね。なので、S パークは非常におすすめなので、まあ、ウェブなんでね、特に会員登録が必要なわけでもないんで、まあ、ブックマークしたり、僕の場合はホーム画面にブックマークしてて、まあ、ホーム画面から直接開けるようにしてるんですけど、まあ、便利ですね。まあ、24時間とか、24時間かどうかとかもちゃんと書いてあって、まあ、非常に便利なので皆さん使ったらいいんじゃないかなって思います。で、コインパーキングの話、他のやつ、なんか面白い話がなんかなかったかなと思うんですけど、コインパーキングで、名前出てこないな。ああ、そう、K 専用のね、コインパーキングとかっていうのもちゃんとそれに載ってるんで、それも重要なんですよね。最近割と K 専用っていうコインパーキングがあって結構困るんですよね。僕の車、まあ、ゴルフで行った時にはね、別に軽自動車もギリギリ行けんじゃねえのかと思うことあるんですけどね。まあまあ、それはさておき。で、コインパーキングは本当に、なんというか、東京どこ行ってもあるんで、本当に便利ですよね。なんというか、僕はバイクに乗ってた時期もあるんですけど、まあ、ある日、まあ、ある日って言ったって多分十何年とか二十何年ぐらい前だと思うんですけど、ある日歩道に止めると駐禁切られるようになっちゃったんですよね。それまでは歩道って割と駐禁切れないのか切られないのかっていう感じだったんですけど、それ以降もうバイク乗れなくなっちゃってちゃいましたよね、都心だとね。バイク専用の駐車場なんてほんと少ないんで、まあ昔は本当、まあ、僕の場合、当時乗ってたバイク、WGR とか、あとはスカブとか乗ってたんですけど、そういうので行った時に止められなくなっちゃったんですよね。 昔はほどね、裏のところに適当に止めてればよかったから、本当、なんか都心とか出るときはもうバイクしかねえなと思ってたんですけど、渋滞とかね、すり抜けていけるし、でも今となってはね、もう本当、バイク止めるとこないんで、車の方がもう断然楽っていう感じですよね。だって止めるとこあるんですからね。まあ、でも本当、コインパーキングはね、便利ですよ。まあ、あとコインパーキングで仕事することもありますね。まあ、ちょっと、その客先行って仕事してるとき、別の客先のテレカンしなきゃいけないときとか、やっぱりこう、その客先で仕事するわけにはいかないじゃないですか、当たり前ですけど、そういうときはね、コインパーに戻って車の中乗って、まあ、ちょっとテレカンして、また戻るみたいなことをやってたりします。そう、部屋が持っていけるのがね、やっぱ車便利ですよね。まあそういうのって、レンタル、じゃ、シェアオフィス、違う、コワーキングスペースとか借りればいいんじゃないのって思うかもしれないですけど、まあコワーキングスペースってね、あくまでもね、パソコンと電源開けるだけで、喋ることには基本的に特化しないですからね。それを考えるとね、車で行った方が、まあ、自分の部屋ができるんで、本当便利。で、まあ、あとは、まあ、最後になっちゃいましたけど、やっぱ車で行ったりとかすると、とにかく、こういうのを撮っていても大丈夫っていうのもいいですよね。電車とかだと、まあ、もちろん本を読むとか全然できるし、まあ、携帯とかネットもできるんですけど、まあ、ポッドキャストを撮るみたいなことはね、さすがにできないんでね、そこがね、メリットかなーって思ったりします。よいしょ、ちょっと給油します。はい、ということで、今は洗車をしています。こんな夜中に洗車って思うかもしれないですよね。ですね、八王子だからなのか何なのか知んないんですけど、ここのところ、もう、あれなんですよ。朝はね、洗車機が閉まっちゃってるんですよ。要は、凍ってる？凍るかもしれないからってことで。だもんで、もうちょっと夜にしか洗車機とか洗車使えないですよね。まあ、そもそも洗車機使うのかよっていう話は若干あると思うんですけど、まあ、許してくれや。まあ、世の中にはね、洗車機で車を洗うことは車への冒涜みたいなお話もあったりなかったりするわけですけれども、いや、もうそんなこと言ってらんねえんだよ。本当にもう、真っ白になっちまうからさ。いやー、屋根のね、ついたね、駐車場にほんと止めたいっすよね。屋根のついた駐車場がないわけではなくて、屋根のついた駐車場にも乗っては、駐車場もあるんですけど、まあちょっとね、今、2台、車の駐車場の契約があって、まあ片方はね、残念ながら青空駐車場なんですよね。ガレージのついた家に住みてえな。はい、ということで、まあ洗車を今して、ブイーって今風が出ていて、この後ちょっと車を移動して吹き上げをするかという感じでございます。しかしね、あれよね、まあ、最近のガソリンスタンドって、もうおそらくエノスしかないんじゃないのぐらいだと思うんですよね。もうシェルとかかなり見なくなりましたね。出光ともあんまりもう見ないし、ほとんどエノスに合併されちゃいましたね。あれ？出光はエノス系だっけ？もはや。ちょっと何も忘れちゃいましたけど、まあ、独立系はまあないわけではないですが。で、まあ、なんですかね、一つエノスで、なんか、してない人がいるとしたらもったいないなって思うことがあるんですけど、まあ、やっぱ今、ガソリン高いじゃないですか。 今、僕、電光掲示板見たら、ハイオク175円って書いてあるんですよね。まあ、175円を高いと見るか安いと見るかという話は若干ありますし、ハイオクなのかよという話ももちろんあるんですけど、まあ、残念ながら僕の車はハイオクでして、でだ。で、175円なんですけど、僕は今日、168円だか9円だかで給油しました。なぜか。ENEOS SS アプリというやつで給油したからですね。なんだよ、宣伝じゃねえかみたいな感じなんですけど、まあでも結構真面目な話、アプリいいっすよ。エネキーってやつが、まあ ENEOS 始めたんですよね。昔、シェルとかが先にキーホルダーにつけるタイプの、まあ、トークン型の NFC のやつ始めたんですけど、まあ、今、エノスもそれやってるんですよね。で、それを、まあ、使ってたんですけど、最近はスマホにアプリでバーコード読ませる感じの、まあ、PayPay みたいな感じのアプリで給油するっていうの、今あるんですよね。で、こいつがですね、結構、クーポン送ってくれるんですよね。まあ、僕、そんなになんかガソリン使ってる気はないんですけど、まあ、何月度、ヘビーユーザーとかってやつに認定されたりとかするとですね、結構クーポンが無制限で1ヶ月間2円引きとか3円引きとか普通に効くんですよね。そうすると、まあ、現金価格標準の定価が175円のところ、ENEOS 会員で1円引き、まあ、カードとかだと1円引き、で、ネキだとさらに1円引き、アプリだとさらにもしかすると1円引き、そっからの、クーポン聞いて3円引きとかになって、全部こう足し算すると、175円が168円とかになったりするんですよ。結構これでかいと思いません？思いませんっていうのはなんか小市民な感じですけど、まあね、本当なんだ、簡単なアプリで。てかね、キーホルダーのね、エネキーってやつもね、結構扱いがめんどくさかったんでね、まあ、ピッてやるだけで楽なんですけど、キーホルダー、車のキーホルダーがね、僕、複数あるんでね、どっちにつけようかってすげえ悩んでたんですよね。まあ、それがスマホのおかげでもう完全に固定されたのは素晴らしきことかなと。まあ、回しもんじゃないんですけどって2回目ですけど、回しもんじゃないんですけど、まあ皆さんもし使ってなかったら、まあ使うといいんじゃないかなって思ったりします。いやー、結構でかいっすよ。5円ぐらい違うとね、さすがに5円かって気分になりますもん。よいしょ。よいしょ。家に着いたぞーい。いやー、今日も走った、走った。はい。今月はまだもうちょっと走る予定があるんですよね。もうクリスマスも超えて、26日かな？ 26 日なんですけどね。あ、27だ。27日なんですけどね。まだ何度か乗る機会があるということで、なんとか今月の3、その5円引きぐらい、標準価格から比べて、をさらに活用していきたいなというふうに思う所存でございます。はい。ということで、まあ、ついちゃったんで、まあ、中途半端なのかもしれないですけど、お話としては終わりでございます。まあ、皆様も、コインパーキング止めるときには、慌てず騒がず、俺だけかな？まあ、カードというか、まあ、駐車券をなくしたとか思わず、ちゃんと駐車機の、駐車場のね、機械見て、あ、ここは番号で行けんだなとか知ったりとか、まあ、しましょうと。で、ちゃんと精算した後は、お釣りとかカードとか忘れないようにしましょうと。はい、僕だけですかね。あとは、ENOS の SS アプリは結構、使い勝手がいいわけじゃないんですけど、クーポンとか来ると結構お得に使えたりとかするので、まあ最初登録するのはちょっとめんどくさいんですけどね、まあまあまあまあまあお得なので、おすすめしたいなという次第でございます。まあ最近車に乗る人もね、そんなに多くないかもしれないですけど、 はい、ということで、今日は以上にしたいと思います。イエロクでございました。嘘しか言わないポッドキャスト。はい、また次回お会いいたしましょう。皆さん、お疲れ様です。失礼します。